それでは今日の聖書の箇所をお読みします。お気に付ください。今日の聖書の箇所はマタイの福音書7章21節から27節です。マタイの福音書7章21節から27節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。以上です。主イエスは山の上で弟子たちに天国に入る人、天国人、すなわち私たちクリスチャンがこの地上でどのように生き、どのように考え、行動するかについて教えてこられました。その教えが今日の箇所7章の27節で終わります。まず主イエスはここでイエス様に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではないと言われた。え、そうなのとちょっと驚くような、驚かせるされる発言です。教会やクリスチャンの集会に行くとですね、とても熱心な方がおられてですね、主イエス様イエス様と大きな声を出してお祈りをする人がいます。でこのように熱心に祈ることは何も悪いことではありません。しかしイエス様はですね、そのように熱心にお祈りする人が必ずしも天の御国に入るのではない、熱心なお祈りによって私たちは天の御国に入るのではないと教えられたんです。それではですね、どういう人が天の御国に入るのでしょうか。21節によるとですね、天におられる私の父の御心を行う人が入るのですと書いてあります。口で主イエス様神様とお祈りすることは良いことですけども、大切なんですけれども、もし私たちが口先だけでイエス様イエス様神様神様と熱心に祈っていても、神様のまたイエス様の御心に従いそれを行わなければ天の御国に入ることができないとイエス様は教えられたんです。ではですね、どうしたら父なる神様の御心を従順に行うことができるのでしょうか。それにはですね、神様の御心を知ることです。どうしたらそれじゃあ 神の御心を知ることができるのでしょう。それは私たちが聖書を読み、聖書に書かれていることを正しく理解することです。なぜならですね、神様はご自身の御心を聖書の中に書き示されたからです。これをこの難しい言葉で言うと啓示と言います。聖書を読んでですね、その教えを正しく理解するにはじゃあどうしたらいいんでしょうか。まずですね、私が進めることは、聖書を読むときにお祈りをする。神様、これから聖書を読みます、御言葉の意味がよくわかるように教えてくださいとお祈りをすることです。第2番目にですね、聖書がよくわかるようになるためには日本語の文法に従って正しく読むっていうことが大切です。どういうことかと言いますと、ある人はですね、聖書を読むときに自分の好きな言葉を探してですね、愛っていう言葉を好きだったら愛、愛ってこう愛って字じゃないかって聖書を開いて愛って字だけを求めてたり、ね、自分の好きな言葉を探してその文章の脈略を無視してあっちこっち拾い読みして聖書を読み理解したと思っている人たちがいるわけです。でこのような読み方ではですね、父なる神様の御心を知り正しく理解することはできません。第3番目に私が進めることは、グループで聖書を一緒に読み学ぶことが聖書の理解の助けになります。自分では気づかなかったことをですね、同じグループの人の意見からそのことに気がつき理解できるということがグループで聖書を学んでいるとしばしばあります。第4番目にですね、この聖書を理解するには、このような礼拝の中で語られる御言葉を通して聖書の言葉の意味を正しく理解することです。旧約聖書時代にはですね、預言者たちはですね、主はこう言われると言ってですね、神様の御言葉を語り継げました。現在はですね、旧新約聖書が完成している時代ですから、神様は聖書を通して牧師や伝道者の教師を通してですね、聖書の言葉を解き明かし、私たちに聖書の言葉から教えてくださいます。で、日本の教会ではですね、ともするとこのことがおろそかになりがちで、聖書の御言葉の解き明かしよりも牧師先生や教師の経験談とかですね、霊的な教訓話、またいわゆるですね、良い話、ためになる話、そういうのがですね、好まれ語られる教会が日本では多いんですけども、こういうのはですね、人間の話なんだ、神様の御心ではないんですね。父なる神様の御心を知るために大切なことは、聖霊なる神様の光に照らしていただいてこの聖書を読むということ。先ほども言いましたが、聖書を読むときにですね、神様、この聖書の言葉を理解できるように教えてください、助けてくださいと祈ることですね。そして読んだ言葉を祈り心を持って考え、また思い巡らして、そしてその意味を理解していくこと。その時にですね、聖霊なる神様は私たちに光を与えてくださり、神様がその聖書の箇所を通して私たちに語りかけ教えてくださる、そういうことがしばしば。私は牧師としてこのように神様に仕えて生きていることを何よりも感謝することは、この聖書を読んで聖書を理解してこういうメッセージを、礼拝のメッセージを用意することですね。で、これを用意するために私は祈ります。で、今言いましたように、神様、 これからこの聖書の箇所を読みます、この聖書の箇所を教えてください、神様あなたは私は通してこの浄水恵みキリスト教会に何を語ろうとしているか、聖霊なる神様教えてくださいと私はお祈りをしてから聖書を読み、また聖書にその聖書の箇所に関係のあるいろいろな本を読み準備をします。でその時にですね、初め私が考えているもいなかったことを聖霊なる神様はいろいろ教えてくださるんですね。あ、こういうことを、こういうこともあるのか、ああいうこともあるのか。ですからメッセージの用意を終わるとですね、一番最初メッセージのを書き始めた時には考えてもなかったようなこのメッセージの内容になることがしばしばあります。さてイエス様は、天の御国に入る人はただ熱心に祈り、外面的にクリスチャンらしい人ではなくて、私の父の御心を行う人だと言われたんですね。御心を知ってそれに従順に従い実行する人が天の御国に入る人だ。でこのことを分かりやすくイエス様は22節と23節にで説明されました。その22節の初めに書いてあるその日というのは、この世の最後の日、終わりの日のことです。その終わりの日には最後の審判があります。そこでイエス様は全ての人間を裁かれて2つのグループに分けます。一つのグループの人はイエス様に受け入れられ罪許されて天の御国に入ります。もう一つのグループの人はイエス様に拒絶され、あなたのことは知らないと言われて永遠の滅びに入れられる人々です。22節にも言いますと、その最後の審判の日には多くの人々って書いてある。多くの人々がですね、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったとイエス様にアピールするでしょうと言ってるんですね、22節に。でこれはどういうことかって言いますと、これは多くの人はですね、イエス様の名前を使って預言し、イエス様の名前を使って悪霊を追い出し奇跡も行った人たちだ。ところがですね、最後の審判、終わりの日の最後の審判である神様の裁判の時に、裁判長である父なる神様はそれらの人を受け入れないで、彼らの罪を罰して拒絶されるということなんですね。そうでか、これらの人たちはですね、私たちはイエス様の名前使って預言もしたし悪霊も追い出したし奇跡も行ったのになぜ受けられないんですかと神様にクレームをつけたんですね。しかし神様は彼らのことを不法を行う者たち、すなわち神様のルール、法律に従っていない者たちだと言われてね。また神様は彼らを知らないと言われているんですね。イエス様はここでどういうことを教えておられるんでしょうか。まず第一に教えられていることは、たとえイエス様の名前を使って予言、説教やこういう教会でメッセージをしたりですね、悪霊を追い出すというような霊的な働きをしたり、また人の目を驚かすようなですね、奇跡を行ったりして人間の目には素晴らしいクリスチャンだと思われる人、人間の目には素晴らしい牧師、伝道者だと見えている人たちでも、イエス様は知らないと拒絶する人が多くいる。ちょっとだけいるんじゃない、多くいると、ここで聖書は書いているんですね。第2番目に、 ここでイエス様が言われていることは、イエス様に受け入れられるポイントは、私たちが神様の御心に従い、イエス様に知られていて、私たちもイエス様を知っているっていうことがポイントだって。で、これはこの知識があるということと知っているっていうことは違うんですね。私たちは日本の首相の安倍首相を知ってますよね。あの、牧野さん、あの、日本の首相は誰って外国人に聞かれたら、安倍首相だよって答えることができる。知っています。しかしですね、私はまだ一度も安倍首相に会ったことがない。個人的に会ったこともなく、人格的にですね、交わったお付き合いをしたこともありませんか。そういう知り合いではないですね。これと同じで、イエス様のことについて少し知識があるので、イエス様のことを知っているかもしれませんが、知識があるかもしれませんが、イエス様を個人的に人格的に知っているかどうかっていうことがここで大切なんですね。イエス様を主なる神様として信じ、イエス様を救い主と信じて、イエス様とですね、人格的なお交わりを持っている、知っているかどうか、つまりこれが父なる神様の御心を行って従っているっていうことなんですね。で、口ではですね、クリスチャンのように話していても、自分は神様の御心を行っていなければ、それはイエス様を知っているっていうことにはならないですね。イエス様も私たちを知らないって言われるわけです。第3番目にここでイエス様が教えようとしていることは、これは神様の裁き、審判だってことですね。終わりの日にははっきりと分かることなんですが、それまでは偽預言者や偽教師、偽クリスチャンが私たちの周りにいるということがここで教えられているわけで、私たちはそれを見分けるのは難しい。しかし神様は正しい裁きを行われるということをここで言っているわけですね。で、この前お話ししましたように、狭い門から入りなさいというところで、あの、お話ししましたように、良い木は良い実を結ぶ、ね、ですからこの実によって見分けることができるとイエス様は教えたわけですけども、私たちはなかなかですね、それを見分けることが難しいということがあるわけで、でイエス様はこのことをですね、さらに例え話を持って説明されました。それが24節に書いてある言葉ですね。24節を見てください。ですから、私の言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人たち、人に例えることができます。そうなんですね。イエス様の言葉を聞いてそれに聞き従う、それを実行するっていうことが重要なんですね。それは岩の上に自分の家を建てる人のことのに例えられる。そしてイエス様は岩の上に自分の家を建てる人のことを賢い人だってここで言われてるんですね。なぜなら岩の上に自分の家を建てましたから、洪水が押し寄せてきても、強風が、台風が来てもですね、家は倒れないからですね。つまりどういうことかと言いますと、神様の御言葉を聞いてその御言葉に聞き従い、その御言葉を実行する人の人生はですね、たとえこの人生の嵐がやってきても、それによって破壊されることはないっていうことを教えてるんですね。しかしですね、御言葉を聞くだけでですね、御言葉を行わない、実行しない人、 神様の御心に聞き従わない人の人生は、人生の嵐が、大嵐がやってくると、彼の家は、彼の人生は破壊されて、その家は倒れてしまう。その倒れ方はですね、壊れ方はですね、ひどいものですと書いてあるね。27節、岩の上に建てられた家と砂の上に建てられた家は概念的には全く同じように見えるんですね。外からではですね、この岩の上に建てられた家と砂の上に建てられた家の違いが分かりません。どうしたらその違いが分かるかっていうと、それは大嵐がやってきた時に分かるんですね。大嵐が来なかったら、外側から見ても、おお、立派な家だ、どっちの家も全く同じ立派だってこう見えるわけですけども、大嵐がやってきた時にそれが分かる。同じように、多くの人に、あの人は素晴らしいクリスチャンだと評価されることが大切なのではなくて、イエス様に賢い人だと評価される人、すなわちですね、イエス様を知り、イエス様に知られている人、その人はですね、主よ主よとお祈りするだけではなくて、父なる神様の御心に従順に従っていく人ですね。つまりイエス様という岩の上に自分の家を建てている人が、それに例えられているわけです。そのようにイエス様という岩の上に自分の家を建てたクリスチャン人生を私たちは送っていくときに、たとえどんなにですね、激しい人生の嵐がやってきても、私たちの人生はびくともしないクリスチャン人生を歩んでいける。しかし砂の上に自分の家を建てていて、神様の御心を行わない人は、どんなに表面的に、おお、しよしよってかっこいいお祈りをする人でも、人生の大嵐が吹いた時に、その家は倒れて、壊れてしまい、その壊れ方はひどいものになると、イエス様はここで教えられる。私たちは、そのように、イエス様という岩の上に自分の家を建て、そして神様の御心に忠実に聞き従うクリスチャン人生を歩んでいこうではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、イエス様はこの山の上での弟子たちへの教えの最後に、主よ主よと熱心に祈ることだけが大切なのではなくて、あなたの御心に聞き従って生きることが大切だことを教えてくださいました。砂の上に自分の家を建てるのではなくて、イエス様という岩の上に自分の家を建て、自分の人生を進むときに、たとえどんな大きな嵐が、人生の嵐が来ても壊れることはない。そしてそのような人生はイエス様に知られている人生であり、イエス様と人格的な親しい交わりのうちにある人生であることを教えてくださいました。天の父なる神様、私たちが本当に聖書の言葉をよく読み理解し、その御言葉に忠実に従って生き、あなたの御心を日々実行していくクリスチャンとしてお導きください。そしてイエス・キリストという岩の上に自分の人生を立てる、そういうクリスチャン人生を歩んでいくことができるように助け導いてください。 御言葉を感謝してイエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。